はい、皆さんどうもこんにちは、桐野都です。桐野都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第116回目をお送りします。今回も愛知県名古屋市にありますナンドスタジオから2024年4月27日配信でお送りします。はい、というわけでね、 F1 日本グランプリが終わりましてというトークを今するのもなんですが、ちょうど F1 日本グランプリが終わった翌週ですね、4月13日に F1 ログ115回目配信しまして、無事鈴鹿サーキットで収録した皆さんの声をお届けすることができました。楽しんでいただけましたでしょうか。いや、本当綺麗に録音、まあ、ちょっと録音、まあ、マイクの距離がね、ちょっと僕があまりうまくコントロールできてなくて、ちょっと一部お聞き苦しいところもあったかとは思うんですけれども、まあ、現地の雰囲気というかね、空気、やっぱちょっと秋とは違う春の雰囲気を皆さん感じていただけたんじゃないかなと思います。という、あの、リスナーの声スペシャルが前回ありまして、皆さんからいただいたお便りですね、お便り、あとは、ツイッター、マストドン、ブルースカイ等でいただきました皆さんからのメッセージ、そういった、あの、リア、なんていうの、生声じゃない方の声ですね、これを、まあ、これも日本グランプリ絡みでいろいろ溜まってるんですけど、これをね、お届けするエピソードになりますね、今日はね。ですので、F1 日本グランプリ及び F1 中国グランプリ前後で、まあ、またいろいろね、F1 でもありましたけれども、ちょっとその辺のリザルトとかですね、ニュースはまた次回に持ち越して、まあ、忘れて、持ち越しているうちに忘れて、まあ、しまうかもしれませんけど、まあ、大事なものはまた次回に持ち越して、今回は我々の F1 日本グランプリはまだ終わってないぞスペシャルということで、もうかれこれ一月経っていくんですかね、そろそろね、もう 1,2,3,3週間経って、まあ、ぼちぼち F1 日本グランプリの残りがもう薄れてきているかもしれませんが、まあ、まだまだここではね、日本グランプリ続いていくぞということで、皆さんからいただいたメッセージの F1 日本グランプリ前後の盛り上がった感じをですね、今日はお届けしていきたいと思います。はい、じゃあ早速始めていきましょうかね。今回も桐野都がお送りします。桐野都の F1 ログ、 F1 ファンになる方法第116回目、よろしくお願いします。さて、それでは日本グランプリに足を運ぶことが残念ながらできませんでしたっていうね、そんな皆さんでも F1 をしっかり楽しんでますというね、お便りいくつかご紹介していきます。こちら広島県にお住まいのゆうさんです。お、広島県、そうか、ゆうさんは熊本から広島にお引越しされたんですね。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは。4月7日現在、熊本から広島へ引っ越して1週間が経ちました。おー、さすがにバタバタで、おととい金曜日の夜から買い物をしたり、家具を組み立てたり、二ほどきしつつ、この番組とダゾーンのウェンズデイ F1 タイム、そして F1 日本グランプリフリー走行から予選と追いかけることができました。おお、よかったですね。今朝ようやくベッドとソファーが届きなかったの、ベッドとソファーが届き、腰を落ち着けたところで鈴鹿グランプリ決勝をリアタイで見ることができ、角田選手も見事にホームで初ポイントを獲得、一安心しました。雨が心配でしたが、天候にも恵まれて桜が随分綺麗でしたね。来年はぜひ現地で見たいものです。推しのドライバーが移籍したらどうするか問題にも2回にわたってお答えいただきありがとうございます。今年もメルセデスはパッとしないので、ハミルトン同様にフェラーリの方へ気持ちが移りつつある今日この頃です。私は2021年から F1 を見るようになったので、来年こそハミルトンにあの時の雪辱を果たしてほしいです。ということで、広島県にお住まいのゆうさん、ありがとうございました。そうか、2021年からっていうね、最近、本当に最近見始めたっていうゆうさんなんですね。これはちょっとぜひお話を伺いたいですね。どんな感じなのかね。ハミルトンね、中国のあれは何でしたっけ、中国ってなんか新しい形でね、スプリントやってましたけどね、スプリントの予選か、 でね、雨がバーッと降ってきてハミルトンがね一時トップタイムでみたいな、やっぱ雨の時のハミルトン神が宿るなみたいなね感じがしましたけども、はい、まあ、パッとしないメルセデスということで頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。そしてこちら、福岡県にお住まいの村長さんです。ありがとうございます。キリノさん、大変お久しぶりです。前世で何度かお便りを紹介していただいた福岡県の村長です。よく覚えてますよ、村長さん。ありがとうございます。相変わらず、村長の嫁、村長の父、村長の母、村長の弟とグランプリをテレビ観戦して平和に過ごしております。ここ数年、サイレントリスナーでしたが、キリノさんが現地観戦されるとのことなのでお便りしてみました。気候の良さそうな春開催はいかがでしたか？ここ数年の F1 人気の影響で人が溢れている気がします。さて、私最近 F1 プレイという公式アプリで、各グランプリの表彰台予想やファステストラップはどのドライバーなのかを予想し楽しんでおりますと。おお、そんなアプリあるんですね。オーストラリアまでの予想でポイントがトップ10入りをしてしまい、はい。これはスポンサーさんなんですかね。188BetJapanの提供で日本グランプリグランドスタンド V2 席が当選してしまいました。え、すごいな。グランプリウィーク10日前に当選の知らせがあり、うん、当然仕事の都合や宿泊予約もままならず、当選通知メールに返信もせず無視して辞退することにしてしまいました。おお、なんかもったいない気もするね。もしかするとリスナーさんの中に私以外でも当選者がいたのではないかと思ったりします。何やら日本ではカジノが違法なので188ベットは広告が出せないそうで、インフルエンサーたちに観戦チケットを無料で提供し宣伝させているみたいですね。あー、なるほど。日本グランプリ期間中 SNS をうろうろしていたら、もらったチケットでハッシュタグをつけて投稿している人たちを見かけました。なんかね、すごいね。何かアドバイスがあれば教えてくださいってどんなアドバイスやっていう。ありがとうございます。こう、なんか、そういうことか。カジノがね、なんか今すごいオンラインギャンブルっていうか、なんかカジノってなんか大谷さんの話があるからね、大谷さんの話もあるから、なんかすごい、なんか大変なことになるみたいなね、なんかそんなイメージありますけど、そうか、V2 チケットって10万円ぐらいのチケットですかね。すごいね。でもさ、そういうことはさ、村長さんはさ、それに選ばれたってことはさ、インフルエンサー扱いなんじゃないのこれは。インフルエンサーなんじゃないこれ。ねえ、ちょっとでもまあね、さすがにちょっと10日前にいきなりチケットが来てもね、じゃあ行くかみたいなことにはならないと思うので、ちょっと残念でしたけども、まあでもまあ断ってよかったんじゃないですか？なんかね、ちょっとね、なんか、ね、それで宣伝してくださいよって言われてね、なんかカジノの宣伝というかね、なんかちょっと、それもね、なんかね、なんかちょっと気が進まないなっていうんであれば、もうこれはやっぱ断って正解というかね、うん、まあよかったんじゃないですか？まあまたね、チャンス回ってきますよ、こういうのはね。そう、僕も昔、それこそ前世の話じゃないですけど、パドッククラブにもね、2回ぐらい呼んでいただきましたけど、あれもね、スポンサー絡みというかね、ちょっと、もう忘れちゃってるんですけどね、どこのスポンサーので行ったのかなって、もうすでに忘れかけてるところがちょっと申し訳ないんですけど、1回目はね、レノボだったら覚えてますよね。レノボジャパン、レノボの F1 日本グランプリだったんで、レノボの招待だったっていうのをよく覚えてるんですけど、まあ、もう1回がどこだか忘れちゃって、もう本当にね、使い物にならないインフルエンサーとは私のことですよ、本当にね。本当にね、もう、恩も全部忘れてね、すいませんっていう。はい、ということでね、村長さんどうもお久しぶりです。ありがとうございました。またちょっとお便りいただけると嬉しいですけどね。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして、こちらは京都府にお住まいの親父 MTV さんですね。ありがとうございます。桐野先生、おはようございます。おはようございます。いつものエナジードリンク片手にダゾーンで日本グランプリを観戦していた親父 MTV です。うん、推しの角田が10位入賞したのはマスコミでも語られているように角田のタイヤマネジメントとピットクルーの神業だったのではないでしょうか。そうですね。赤旗の後のソフトタイヤでのスタートはやっちまったかと思いましたが、結果オーライで順位を上げ、同時ピットインでライバルたちを追い抜き、追い上げてくるストロールに入賞は無理なのかなと思ったものの、彼のソフトタイヤがフィニッシュまで持たず、角田が逃げ切り、見事な入賞でした。 12年ぶりの鈴鹿での日本人の入賞となったんですが、日本人 F1 ドライバー不在の時期が長かっただけに感無量です。これがいつもの秋開催の鈴鹿なら、よくやっただけで終わるんですけども、春開催の鈴鹿なので、これからの1年間に期待が持ててワクワクしてきます。なるほど。低速のサーキットに合わせたアップグレードをしていたみたいなので、この後のグランプリに期待は高まります。ということで、京都フォース前の親父 MTV さんどうもありがとうございました。エナジードリンクね、鈴鹿でもね、大量にエナジードリンクが販売されてましたね。配られてはいませんでしたね。あ、でもあれか、去年行った時、白子からバス乗ったけど、そのバスの乗り場ではエナジードリンクを配ってましたね。無料でね。ですね。でも鈴鹿サーキットの中ではタダではくれないんですよね。買わなきゃいけないっていうことでね。でもまあ、かなり大量の人がですね、エナジードリンク片手にみんな応援してたんじゃないかなと思いますよ。はい。京都府にお住まいの親父 MTV さんどうもありがとうございました。さて、じゃあ続けてもう一つ、こちらは初めましてなんですかね。東京都にお住まいの昭和の生き残りさんです。ありがとうございます。キリノ先生、 F1 グランプリお疲れ様でした。ありがとうございます。自分はダゾン観戦でしたが、昼間に見られるレースは楽でいいですね。いや、ほんとそうですよね。お天気も良かったし、テレビ越しでも観客の多さ、特に家族連れがよく映っていた。そうですね。あと、いわゆる傘をかぶっていた人、あれですね、この傘の帽子の方ですよね。傘ってね、傘編んだ編み傘ですね。傘をかぶっていた人が多かったですね。あれは海外でも流行りませんかね。あえて言えば、もう少し日本の春らしさを出してほしかった。桜映ってましたが、日本情緒がわかる映し方してほしいなと思いました。まあ、ホンダが勝ったし、角田くんも入賞で言うことなしの結果だったと思います。サイクルモード行き損ねましたが、こっちでよかったと思います。ということで、東京都にお住まいの昭和の生き残りさん、ありがとうございました。サイクルモードやってたんだ。全然知らなかった。何回か行ったことありますけどね。サイクルモード楽しいっすよね。こういうイベントが被ってくるのか、春のね。はい、サイクルモード残念。でもね、鈴鹿面白かったですね。で、春らしさ、まあ、でもさ、ないですよね、春らしさって。なんか桜映せば春かって言われたら、まあそれは春ですけど、もうそれ春のごくなんか2週間とかさ、3週間とか、もう本当になんかそのハイライトだけだもんね。だから来年はね、また鈴鹿が4月のいつ頃なのかな、また1週ぐらい遅れるのかな、なんかまた4月の頭ぐらいらしいですけれども、普通桜咲いてないですからね。今年も本当は咲いてるはずじゃなかったし、だからやっぱちょっと春らしさって難しいんじゃないですかね、映像的に映すのね。まあ、各チーム十分なんか鈴鹿でね、桜を撮って、桜とコースを一緒に撮るとか、なんかちょっと流行ってたみたいで、まあなんかそこそこみんな頑張ってたような気がするんで、評価してあげてください。はい、というわけで、東京都にお住まいの昭和の生き残りさん、どうもありがとうございました。はい、まあいろいろお便りいただいておりますけれども、まあ一旦このあたりでですね、休憩を挟みまして、続きましては、鈴鹿で、こんにちはっていうかね、鈴鹿でお会いした方からのフォローアップのメールいただいてますので、ちょっと前回のね、115回目とも合わせて楽しめるということで、ちょっと読んでいきたいと思います。さて、こちら車中泊でおなじみの新愛さんです。ありがとうございます。兵庫県、キリノさん、こんにちは。こんにちは。今年の鈴鹿車中泊は失敗だった新 IS です。はい。115回目楽しく聞かせていただきました。早いもので日本グランプリが終わってから1週間以上が経ちました。今年はインタビューにも出てありがとうございました。いえいえ。また、リスナーのもう一度 Z32 乗りたいさんとも楽しくお話しさせていただき、大変有意義な日本グランプリとなりました。ただ今回、ハシームさんがもらい事故のため不参加ということで再開できず残念でした。なんかもうほぼ指針だな、これ。さて、今年は、こっから本題。金曜日は雨に打たれ、車中泊の夜は予想外に寒く、寒さで目が覚めるような状態であったため、帰宅後1週間ほど熱が引かず、発熱したんだ。鼻水が止まらず、 全然回復しませんでした。疲れが遅れてやってきて、なかなか治らないところなど年は取りたくありませんね。やっと回復しお便りしているところです。おお、大事なんです。お大事なさってください。さて、第4戦の日本グランプリが終了し、残り20戦もあるわけですが、例年の感覚でもう終わった感が体から抜けません。今後レッドブルが勝ち続けた場合、最終戦まで観戦し続ける気力がなくなるのではないかと不安でたまりません。なんかすごい弱気な。昨年までなら10月の鈴鹿を待ち望み、モチベーションを上げていましたが、今年は今からどうしましょう。もうすでに来年の日本グランプリのことを考えているのは私だけでしょうか。来年のカレンダーもほぼ決まりですね。来年の車中泊は寒さ対策を万全にして臨みます。桐野さんも日本グランプリ前に体調を崩されていたみたいで気をつけてくださいね。あ、そういえば116回目でしたね。カーナンバー16、一言だけ言います。ルクレール男前。以上です。ではまた、ということで、兵庫県にお住まいの新アイスさん、ありがとうございました。いや、車中泊寒かったっていう話をね、収録分でもお話しされてたかとは思うんですけど、いや、そんなに本格的に体調を崩されていたとはね、ちょっとつゆ知らず、いや、本当お大事になさってください。いや、僕も実はですね、体調崩しまして、もうなんかね、ダメですね、もうみんな。ボロボロ。いや、体調崩しましてね、金曜日ぐらいから急速にちょっとなんか体調が悪くなってきて、土曜日はなんとか乗り切って、まあ皆さんともお会いできるしね、久しぶりの鈴鹿だしね、まあ楽しみだなっていうことで、まあ、乗り切れたんですけど、もうだんだん体調が悪くなってきて、日曜日はね、実は、キャンセルしました。家で見てました。F1 日本グランプリ。もう到底ちょっとこれは新年度のもう月曜日からまた立て込む仕事がある中で、無理して日曜日鈴鹿に行くのはちょっと大人の判断として無理だっていうね、そういうことで、ちょっと申し訳ないんですけれども、日曜日は家で生中継を見てたというね、ことになってしまいまして、まあ残念でしたけど、まあしょうがないなっていうね、春先気をつけようって思いました。皆さんも気をつけて。で、こっからがちょっと面白かったんですけど、で、僕のね、チケットが余ったっていうか、まあ行けなくなっちゃったんじゃないですか。で、今年からデジタルチケットになってるじゃん。で、このデジタルチケットをなんか再配布できるんだよね。この、だから友人にとか、まあ友人なんだろうね。もうこれでさ、ちょっと僕の席で見といてよみたいな感じで、渡せたので、システム的に。なので、西コース自由席をふらふらしてたラルフさんにあげました。なので、ラルフさんが僕の席で見ましたっていうね。ということで、私の代わりに、F1 日本グランプリをですね、見届けてくれた愛知県のラルフさん、ありがとうございます。お便りいただきました。桐野さん、こんばんは。こんばんは。鈴鹿 F1 では、桐野さんの体調不良により、急遽、桐野さんの E 席チケットを譲っていただくことになりました。お声掛けいただきありがとうございました。もう体調は戻られましたか？はい、戻りました。ちなみに、桐野さん体調不良というシチュエーションでパッと思い浮かぶのが1992年モナコグランプリです。当初、実況予定だった古舘さんが、フジテレビの話ね、古舘さんが体調不良で急遽三宅アナに変更となり、セナがマンセルを封じ込めたあの名レース、名実況につながり、古舘さんが悔しがったというエピソードがあります。ひょっとしてその再来となるのか、密かに思ったりしていました。不謹慎ですみません。いえいえ。そして実際のレースでは、E 席の目の前で何度も角田がオーバーテイク。いや、ほんとそう。あれ、ほんとそう。逆バンクのさ、見てて、あれ、これ僕の席の前じゃないの？みたいな。こんなところで抜いていくみたいなところで、あれ、これ僕の席じゃないのかなってずっと思ってましたけどね。追い抜く場所としては珍しい逆バンクでのオーバーテイクを何度も目の前で堪能でき、三宅アナバリに興奮するレースでした。1992年モナコグランプリほどのインパクトではないかもしれませんが、代わりに観戦させていただいた席が大当たりで、三宅ラルフが大興奮、古舘キリノが悔しがったりしてなんて不謹慎に思ってしまいました。すいません。来年は万全の体調でまたお会いできるのを楽しみにしています。ではでは、ということで、私の席に代わりに座ってくれた、本来は西コースにいたはずのラルフさんからお便りいただきました。ありがとうございます。いや、よかったよね。本当にね。よかったよね。いい席で見れてさ。ね。僕のお金ですからね、それね。スポンサードバイキリノですから。 さっきの話じゃないですけど、もうどんどん、F1 ログっていうハッシュタグをつけて、いい番組だっていうのをね、こう、広めていただきたいと思いますけどね。ありがとうございます。いや、良かったですね。本当に、日曜日は天気も良くてね、悪かったのは僕の体調だけっていうことで、本当に羨ましいレースでしたね。まあ僕もちょっと体調悪くて、まあ、薬ガンガン飲んで、基本的には寝てた、ずっと寝てた。もう、なんだろう、体調悪い時っていくらでも寝れるんですよね。なんかこう、横になると、体がこう、重力に引っ張られて、こう、なんかベッドと一体化する感じっていうんですかね。なんかぐーっとこう、なんか、うん、なんかいくらでも寝れるって感じで、朝から晩までずっと寝てたんですけど、レースの間だけはちょっと一応起きてね、テレビで見ましたけれどもね、本当に、まあ無事僕も今復活しましてね、仕事も休むことなく良かったです。本当にありがとうございます。で、その体調不良と言いますとね、僕と一緒に横に座るはずだった人も、またその人もなんか体調不良で来れなくなっちゃって、いい席がもう一個空いたんですよね。で、そのいい席をゲットした神奈川県のフガさんからもお便りいただいております。ありがとうございます。こんにちは、フガです。こんにちは。先日日本グランプリを観戦してきました。当初は西エリアで観戦するつもりだったんですが、決勝当日になんとご厚意で逆バンクのチケットを分けていただき、最高の体験となりました。お声掛けいただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。レースとしては、角田が大外刈りでオーバーテイクをかますのを目の当たりにできて素晴らしいひとときとなりました。それ以上に最高な体験となったのは、ライブタイミング導入でした。おうおうおう。この番組でもおなじみのラルフさんがお隣におられて、ライブタイミングはいいぞとおすすめしてくれたので私も導入してみました。あれか、F1 の公式アプリか。タイヤの使用状況と周回タイムがとてもわかりやすくて、角田のタイヤコントロールのうまさを実感できました。最終盤でポイント獲得がかかった角田が使い古したハードタイヤでタイムを上げ始めて、ライブタイミングで自己ベスト表示がされた時はテンションが最高潮。手元で状況を確認し、目の前で車を見る。こんな体験は最高以外の言葉では表せられません。ライブタイミングをお共にレース観戦をすると、いつもとは味の違う楽しみ方ができると思います。皆様もぜひライブタイミング観戦をやってみてください。改めて今回お席に座っていただいた皆様に感謝申し上げます。ということで、フガさんありがとうございます。季節の変わり目ない体調を崩しやすいかと思うので皆さんご自愛くださいということでありがとうございました。いや、いいよ、みんなね、みんないいよ、いい思いしてる、いい思いしてるよ、いいよいや、でもいいよね、譲ったチケットでね、雨に降られて風邪ひきましたみたいなことを僕も聞きたくないですからね。譲った席がたまたまオーバーテイクのね、こう普段は起きないところなんだけど、そこで角田がガンガン抜いていきましたみたいな、やっぱこういう幸せなメッセージたくさんいただけて嬉しいですよね。本当にありがとうございます。なんかさ、こうなんていうのかな、でもよかったよ、こうなんか家でね、本来自分がいるはずだった場所のところをさ、こうテレビの画面から見てるっていうのもなんかすごいなんかメタな気分でよかったですよかね、あ、なんかこのたまにドラマとかである、自分が出るはずだった試合を、なんかこう、ね、怪我で逃して病院のベッドから、その、チームメイトたちが試合をしている姿を、こう、なんか見るみたいな、そういうシチュエーションって、こういう風かっていうふうにちょっと思いましたけどね。はい、すいません。皆さんの体調には気をつけろというだけの話でした。でもまあ、こうしてね、いい席で、とってもこう素敵なシーンが、他の方にも見ていただけてよかったと思います。僕は見れてませんけどね。はい、というわけでした。ありがとうございました。ラルフさんとフガさんもどうもすいません。代わりに見ていただいてありがとうございました。ということで、休憩。いや、なんかこう、なんていうの、この、人の文章を読み上げ続けるのって、なんか自分が喋って、ているの、なんか自分の声っていう、自分の言葉を自分の頭で考えて自分で発声しているのと、なんか疲れ方が違いますね。なんかすごい疲れた。なんかすごい疲れるんだけど、お便り読み続けるの。なんでこんな疲れるんだろう。なんか、なんだろうな、すごい、だからオーディオブックとか読んでる人はすごい疲れるんだろうな、多分。 なんかね、思いました。はい。まあ、それはいいとして。はい。お便り引き続きご紹介していきます。じゃ、ちょっと、ソーシャルメディアですね。ハッシュタグ F1 ログでいただいた、お便りをいくつかご紹介していきたいと思います。こちらは、もう一度 Z32 のりたいさんですね。今年もキリノさんにお会いでき、さらになんと深夜 S さんにもお会いできて本当に良かったです。皆さんありがとうございました。来年は F1 ログのブースが逆バンクオアシスに立つそうです。ということでね、もう一度 Z32 のりたいさんどうもありがとうございました。これはマストドンですね。ありがとうございます。ブースは出ないよ。なんかね、前回のね、声でも入ってたと思いますけど、テント立てたらどうだっていうね、話をしてたんですよね。逆バンクオアシスの裏手にね。で、だんだん表に出てきたらいいんじゃないかっていう話をしてたんですけどね。いや、まあ、ほんとテントでもあれば楽ですけどね。はい、ありがとうございます。そしてこちらは F スケさんですね。ありがとうございます。キリノさんに今年こそは会うぞ、インタビューしてもらうぞと意気込んでいるものの、毎年静かな土曜日を D 席裏で過ごしている。来年こそはお会いしたい。ということで F スケさんどうもありがとうございました。もう D 席裏まで、 D 席裏にいたらもうあと本当にちょっとだよね。もう50メーターとか100メーターとかだから本当ちょっとだと思うんだけど、いや、またね、お会いできれば嬉しいですんでね、よろしくお願いいたします。そしてですね、こちらはブルースカイですね。ルミルトンさんですね。ありがとうございます。F1 ログ115聞きました。前回ですね。ドライブトゥーサバイブからファンになった方の話良かったです。あ、あれは最後ですから、ヒロキさんでしたかね。ありがとうございました。私はセナ世代ですが、セナが亡くなってからしばらく F1 を見ることができず、数年前シンガポールへ移住したのと、お、すごい。コロナ禍で見た DTS ドライブトゥーサバイブ、角田くんで F1 熱再燃。あ、じゃあやっぱコロナ禍で見たドライブトゥーサバイブと角田の活躍で F1 熱が再燃したんだ。DTS を周囲の女性に勧め F1 ファンを増やしてますと。いいですね。全く F1 に興味のなかった人たちにかなり良い入り口だなぁと実感しています。レッドライトの点灯の件、レースを見始めた頃、実際のスタートにすごく不自然さを感じていたのはそのせいか、と納得がいきました。逆に、あれ？随分サクッとスタートするなぁ、と実際のレースには感じていたんです。ドキュメンタリーならではの演出があってしかりですが、目から鱗でした。ということで、ブルースカイでいただきました。ルミルトンさん、ありがとうございます。そうなんですよ。ドライブトゥーサバイブからファンになったっていうね、なんか本当にね、お話聞きたいなって言っててね、お便り出しますって言ってたけど、来ねえじゃねえか。お便り、当のインタビューした本人から来ないぞ、お便り。またいただければと思います。ありがとうございます。ルミルトンさんでした。やっぱね、ドライブトゥーサバイブ世代のね、ちょっといろいろ聞きたいですよね。で、このレッドライトの、点灯タイミング、これが操作されてるっていう、その、演出としてね、ドキュメンタリーの中で操作されてるっていうところに、なんかすごいアハ体験を持った人が多いらしく、ルミルトンさんのみならずですね、こちらもブルースカイで滝さんですね。ポッドキャストで栄光のグランプリの真実を教えてもらう。シグナル気がつきませんでしたっていうね。いや、すごい、みんながびっくりしてるというね。そんな演出の方法があるんだ、みたいな感じになってもちょっと面白いですけどね。はい、ありがとうございます。滝さんでした。俺、最近ブルースカイにいることが多いんですけどね、ブルースカイの方でもハッシュタグが F1 ログで受け付けております。皆さんもぜひフォローしてください。よろしくお願いします。そして、それではまた、Google フォームからいただいたメッセージに戻っていきましょうかね。鈴鹿絡みですと、こちら、神奈川県にお住まいのアイラブホンダさんです。ありがとうございます。こんにちは、アイラブホンダです。こんにちは。土曜日は一時はもう会えないかと諦めかけましたが、諦めずに最終的には無事に逆バンクの会場でお会いできてよかったです。皆さんと楽しい時間を過ごすことができた後、満開の桜とサーキットを写真に収めることができて、去年自分の妄想を膨らませるために、Bing イメージクリエイターで桜と富士山をバックに F1 が疾走する絵を何回も描いてもらっていたイメージより美しい光景を見ることができて感動しましたと。 生成 AI を上回ったわけですね。来年は桜の花びらがコースに舞い散って、それを各社のディフューザーが桜の花びらを吹き上げる光景を今からイメージクリエイターを使って妄想を膨らませてみたいと思います。来年も鈴鹿サーキットでお会いできることを楽しみにしていますということで、神奈川県にお住まいのアイラブ本田さん、どうもありがとうございました。そこで生成 AI がね、これ役に立つっていう、これ面白いですけどね。でも桜の花びらがコースにね、落ちてたらなんかグリップに問題が出そうですよね。大丈夫なんですかね。もうタイヤが高温だから焼けちゃうんですかね、花びらね。どうなるんでしょうか。ちょっと楽しみですけどね。ありがとうございます。そしてですね、なんか現場でね、アイラブ本田さんとね、意気投合してた感じがしますけど、こちら愛知県にお住まいの森田さんですね。ありがとうございます。桐野先生、こんにちは。こんにちは。前世から聞くだけリスナー、1986年から F1 現地観戦22回目の森田ですという。これ最初からってこと ?86 年って。なんかすごいですよね。鈴鹿では事前のメールアポなしだったにもかかわらず収録に参加させていただきありがとうございました。いえいえありがとうございました。他のリスナーの方々ともお話をすることができてとても楽しい時間でした。前世の名刺交換会を思い出します。そうですよね。毎年一番の楽しみなイベントである鈴鹿での F1 が終わってしまい、この後何を楽しみにして過ごせばいいのか途方に暮れていますが、このポッドキャストを心の支えにして来年の鈴鹿まで頑張ろうと思ってます。では三宅さんに我が願いが届くことを祈ってということでありがとうございます。愛知県にお住まいの森田さんです。前回の115回目のエンディングのところでですね、三宅さんと DNF さんにレギュレーションの解説のポッドキャストをぜひって言ってたのがこの森田さんとさっきのアイラブ本田さんですね。そんなにやってほしいんだと思ってまあ今のところ三宅さんから何のねリアクションもないんでね、多分聞いてないんだと思うんですけど、いいですね、届くといいですよね、本当にね、ありがとうございます。いや、レギュレーションのね、ラジオのね、ポッドキャストの収録は、まあ僕もまあなんとなく参加させてもらってはいるんですけど、まあ、あれ5、6時間やって、5、6時間一気に撮って、それを、まあ、後で三宅さんが、切ってってやるんですけど、まあ、その5、6時間の収録の前に、DNF さんが、レギュレーションを訳したり、レギュレーションのここがポイントだみたいなことをちゃんと整理して持ってきてくれって、でそれを三宅さんが整理しながら聞いて、で、後で編集して、まあ、小分けにして出してくれるんですけど、この一連のプロセスの中で僕がやってることって、もう本当にその収録に顔を出して、へーとか言ってるだけっていう。なので、もう僕は、おやったらいいんじゃないみたいな。どんどんね、呼んでくれたらまた出ますよ、みたいな感じのスタンスなんですけど、これ多分やってる人たちからしたらもう、めっちゃ大変なんだろうなっていう、ね、思ってますけども。でもまあそのリスペクト込みでね、またぜひということでしたので、はい。ありがとうございます。こちら愛知県の森田さんでした。はい、そんな感じで鈴鹿絡みのお便りはこんなところですかね。あとはまた通常のお便りいただいてますので、ちょっとまた休憩してちょっと水でも飲んできまして、残りまたご紹介していきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。しかしこうしてなんていうかこうお便りを一つ一つ紹介していくごとに F1 日本グランプリが遠ざかっていきますね。まあ遠ざかっていくということは来年の F1 日本グランプリが近づいてきているということではありますんで、まあそれはそれでいいことではありますけれども、まあなんかやっぱ秋がね、ちょっと手持ちぶさったな感じになりそうですけどね、秋がね。で、あとあれですよ、体調を崩したんで僕が、もう土曜日も本当にもう、まあ、自分の車だったんですけど、もう鈴鹿行って帰ってっていうのがもう本当にもうそれでギリギリで、で日曜日も結局行けずじまいで、全然ですね、グランプリ名古屋栄店さんがやってる鈴鹿のねイオンモールのあっちのね出店の方も全くね顔を出すこともできず、もうなんかねいろいろやり残した感があるんですよ、今年のね日本グランプリなので、こうやって読んでるとね、なんか終わったたんだなーっていうふうには思うんですけど、なんかいろいろやり残したなっていうね、なんかそんな感じがね本当にちょっと否めないっすね。まあまあでもね、まあ、しょうがないっすよ。まあこれ自分のせいですよ、体調崩したのはね本当に。 まあ気を取り直して頑張っていきたいと思います。さて、それでですね、じゃあお便り、普通のお便りっていうのかな、ちょっと日本グランプリの後にいただいたお便りですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。こちら群馬県にお住まいの赤木群馬さんです。ありがとうございます。桐野さん、お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん鈴鹿楽しみましたかってね、楽しみましたよ。まだまだ今シーズンも序盤なのに、徐々に次期ドライバーズラインナップが動き出してきましたね。アロンソ、アストンマーチン、2026年まで契約延長という、新規定の F1 をホンダとの新プロジェクトで走りたかったというコメントがあると。以前マクラーレンホンダで自国鈴鹿で GP2 発言、エンジンがね、 GP2 発言をしてホンダエンジンをこき下ろしたのに、ホンダのスタッフの皆さんはどんな気分でアロンソを乗せるんでしょうか。しかしアロンソ何歳まで走るのということで、群馬県にお住まいの赤木群馬さん、ありがとうございました。これは本当びっくりしましたね。ニュースもう今日もし通常放送だったらね、もうまずはちょっとアロンソの話をなみたいな感じぐらい結構ビッグニュースでしたよね。アロンソがもうてっきりもうアストンマーチンから離脱するんだろうと思っていたら、まあなんかね、あの一説にはレッドブルにというね説もあったりとかですね、まあアロンソ引退はしないかもしれないけど、まあ、アストンマーチンに残るってことはないんじゃないのかっていうような憶測があった中ですね、今2024ですけれども、この旧規定で走る2025、そして新規定で走る2026までですね、アストンマーチンで走ることが発表されたということで、この2026というのはアストンマーチンがホンダと組む最初の年になりますんで、あのこれはもう海外のメディアも含めてホンダはもうアロンソを出禁にしてるだろうと、もうアロンソは NG リストに入ってるんで、共演 NG なんで、アロンソはもうホンダと組むアストンマーチンにはもう残れないだろうっていうのがヨーロッパのジャーナリストでも定説だったんで、これは本当に僕もびっくりしました。でお前どういうつもりだっていうふうに思ったっていう人がたくさんいて、まあ、そういう方にちょっとこの赤木群馬さんもね、これどういうことなんだっていう話をねしてくれたんだと思うんですけど、いや本当僕も大丈夫なのかと思いましたけどね。さて、なんかもう一個ね、あのこのホンダ絡みですかね、いただいてますんでご紹介します。愛知県にお住まいのわけちゃさんです。ありがとうございます。桐野先生こんばんは。こんばんは。先日ホンダ技研工業75年史を手に取ることができ、こんな本あんだね。ホンダの75年の写真をまとめたやつですね。ホンダ技研工業75年史を手に取ることができ、これはと思い F1 の項目を読んでみました。うん。ホンダの F1 活動は第3期の2006年バトン優勝を浜ちゃんのジャンクスポーツに釣られてからしか見ていなかったけれども、完全撤退以降のブラウングランプリ、メルセデスグランプリの活躍の下りには残念で涙を禁じ得ません。でもその8連覇のチームを今打ち負かしているのもすごいですね。ちゃんと GP2 エンジンだの項目もあります写真に刻まれてるんだ。おおむね第4期で報われてハッピーエンドな感じですが、そして新たなパートナーとしてアストンマーチン、アラムコ、コグニザント、フォーミュラワンチームとパワーユニットを供給するワークスパートナーシップ契約を結ぶことで合意、2026年から共にチャンピオンを目指すことになったと、まあ、締められていたんですね。まあ、これがどうなっていくのか楽しみですね、アロンソ様と。よくよく探したらホンダのページにも全文公開されてたのでよく見てくださいということですね。はい、ぜひ見てくださいということでした。ちょっと URL いただきましたんで、じゃあこれ今回のね、あの概要欄にリンク貼っときます。ホンダ75年史ですね。その中には F1 の赤裸々な歴史も語られているということで、 GP2 エンジンも自分で書いちゃうんですね。なんかね、まあ、それぐらいのことがあって、でも今は成功してるっていう、なんかそういうことですよね。この落ち目の時みたいな、失敗でも今成功っていう、でさらに今後成功をっていうところで締められてるっていう、まあそういう物語になってるんですね。いや本当にここでもアロンソに対して言葉がね、あのワケチャさんから投げかけられてますけども、 いや本当にこれかなりの人が同じ気持ちだと思いますよ。アロンソファンでもやっぱそう思うんじゃないかっていう感じがしますけどね。ただちょっとなんか最近のまたちょい前ですけどね、1週間ぐらい前の報道を見てますと、なんかこのアロンソとアストンマーチンの契約にはなんか秘密条項があって、実は1年で終わらせることができると、2025年で終わらせることができるというような条項が入っているのではないかというですね、出どころ不明の情報も今出回ってますんで、もしかしたらですね、チーム側からか、ドライバー側からか、どちらからかは分かりませんけど、見限るというね、形で契約が解除される可能性もありますね。はい。なので、まだ分かりませんけれども、はい。そんな感じですということでした。アロンソの話題はちょっとまだ盛り上がりそうですね。はい。というわけでした。愛知県にお住まいのワケチャさん、どうもありがとうございました。というわけで、ありがとうございました。もう本当にこんなにね、たくさんメッセージをいただけたのは本当に久しぶりだなということで、来週から次回からもうお便り来ないんじゃないかっていうね。みんなもうやりきった感があってね、来ないんじゃないかっていうちょっと不安ですけども、皆さん今までのね、お便り送ってないよっていう方もぜひデビューを。あ、そうそう、それで今日もなんかサイレントリスナーというですね、言葉が使われてましたけれども、これ鈴鹿でね、お会いした矢島さんに教わったんですけど、サイレントリスナーという言葉は、もともと久米宏さんが、自分のラジオ番組で使ったのが初出だと。で、そのサイレントリスナーというところは、つまり、あんまり、番組にお便りが来ないんだけども、実はサイレントリスナーっていうね、聞いているだけの人がたくさんいるんだっていうですね、そういうなんか文脈で使われたのが、歴史上ですね、初出ではないかというですね、そういうご指摘を鈴鹿サーキットでいただきました。はい、矢島さんからいただきまして。で、その後ね、ちょっとウィキペディアとか見たら確かにそういう記述がありまして、ああ、そうなんだと思って。で、僕はね、全然サイレントリスナーという言い方は、皆さんから来るお便りで勉強したぐらいで、自分のなんかボキャブラリーの中になかったんでね、あ、そういうところがね、出典なんだなと思って勉強になりましたが、はい。そういうわけで、この番組にも、たくさんのサイレントリスナーがいてですね、そういう方々に支えられていると思います。ぜひお声を届けていただけるという方はお気軽に Google フォームやマシュマロでお送りください。そして E メールやあとは X、マストドン、ブルースカイといった SNS でもお気軽にハッシュタグ F1 ログでつぶやいてください。ブルースカイは今角田はいません。ブルースカイにキリノがいまして、そちらフォローしていただければですね、こちらからもリスナーですよと言っていただければですね、こちらからフォローバックしてますので、ぜひブルースカイでもですね、交流できればいいかなと思ってますので、ぜひ、ブルースカイもご参加検討ください。というわけでお便りお待ちしております。キリノ都の F1 ロゴ、F1 ファンになる方法宛てによろしくお願いいたします。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。キリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第116回目をお送りしました。いやー、本当にね、この新年度のドタバタのスケジュールでの F1 日本グランプリは、やっぱり、厳しかったね。うん。厳しかったね。まあ、でもなんとかね、一日だけではありましたけれども、参加もできましたんで、個人的にはすごい良かったですけどね。これでもう一年ね、ちゃんと見届けることができるのかっていうところは確かに不安ではありますけれども、のんびり見ていこうかなと思います。この番組のね、スタンスとしては別に F1 の中継を見ていなかった。からといって別にそれは構わないっていうね、 F1 ファンであることに変わりはないっていうね、そういうスタンスですんで、皆さん疲れた時はお休みして、のんびり楽しめばいいんじゃないかなと思います。さて、それで今日は4月27日ということですけれども、ちょっとですね、皆さんには急な話ではありますけども、あと2週間後ですね、5月11日、名古屋栄のですね、ジュンク堂書店さんで 私を含めたですね、トークショーですね、トークイベントが、予定されております。これは、先だって皆さんにですね、エンディングでかつてご紹介しました、本ですね、揺さぶるカルチュラルスタディーズという本で、僕が F1 に関して、執筆したんですけれども、まあ、その、著者ですね、僕が、まあ、入りまして、その本についてね、語るというですね、編集本ですね、編集著者、入り混じってですね、トークショーということで、まあ、そこで F1 の話もすることになるのかなと思っております。現在チケットはですね、入場1000円で、純駆動書店さんでですね、受け付けておりますので、まだですね、席に余裕があると思いますので、ぜひ皆さん、僕のブルースカイでですね、告知のポスターは流したような気がしますが、またちょっと流しましょうかね。まあ、僕のブルースカイ見ていただくのが一番いいですけれども、あるいは純駆動さんでちょっと調べていただいてですね、トークイベントあります。まあ、決して90分間ずっと F1 の話をするとかそういうわけではないんですけれども、まあ、キリノがですね、人前で喋ってるということで珍しい形のイベントになりますんで、まあ、もしよかったらですね、ご参加くださいということで、はい、告知させていただきました。よろしくお願いいたします。さて、そんなわけでですね、ちょっとカレンダーをね、ちょっとスケジュールを確認しておきたいと思いますが、もうなんか F1 のね、もう本当ダメだね、もう鈴鹿が終わったら、もうなんかちょっとね、忙しさもあってちょっと抜けてますけど、もう次がなんか中国の次が何なのかっていうのはもうちょっと頭の中でパッと出てこなかったんで今見ますね。え、アメリカなの？次アメリカなの？次マイアミなんだ。5月の5日決勝でマイアミグランプリですね。意外、ちょっとなんか僕の中ではアゼルバイジャン方面に意識が飛んでたんで、アメリカ、ちょっとびっくりしましたけど、アメリカですね。次アメリカ。で、11月、11、もうダメだな。もうダメだ。なんかもう日本グランプリが終わったっていうところで、なんか今僕ナチュラルに11月って言ってましたよね。いや、違うんだよな。これ5月なんだよな。5月5日、アメリカグランプリ。で、5月19日決勝で、イタリアですね。エミリア・ロマーニャグランプリですね。そして、モナコ、カナダ、スペイン、オーストリーというね、そんな感じで続いていくということで、5月はグランプリが3つありますね。マイアミ、エミリア・ロマーニャ、そしてモナコですね。いやいやいやいやいや、これは大変だ。ね、3つあるということで、その合間に僕のトークイベントもあるということでね、はい、大変ですというわけでした。それじゃあ皆さん、体調にはくれぐれもお気をつけください。私も回復するまでに10日ぐらいかかったかな、ちょっと1週間ではきつかったかなっていうね感じですが、はい、健康に気をつけて頑張っていきましょう。というわけで、今回はお便り中心にお送りしました、キリノミヤコの F1 ログ、 F1 ファンになる方法でした。また次回お会いしましょう。